水の中を通るときも私はあなたと共にいる。大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。子供を育てる父親の目線から聖書のお話を改めて聞きまして、そこで感動した御言葉を皆さんにご紹介しています。子供というのはいろいろなものを私たちに教えてくれますけれども、本当にですね、子供の日々を見ている中で考えさせられる、そんなことがあります。親は子供に育てられるなんていうことを聞いてきましたけれども、本当にその通りだなと思います。まあ、そんなエピソードの一つですけれども、まあ、うちの子供はですね、父親のことが大好きです。父親というのは私のことですけど、私のことが大好きなんですね。本当にどこにでもついてきます。まあ、もちろん母親も好きなんですけれども、まあ、父、お父さん大好きなんですね。本当に、そんなところにまでという場所まで私のことを追っかけてきます。まあ、家の中でそうは言っても、いつも子供と一緒にいれるわけではありません。まあ、お風呂に入ったりですね、トイレに行ったりするわけですけれども、まあ、しかしトイレに入ってるとですね、そこからどんどんどんどん音が聞こえるんですね。耳を澄ますと、ああ、ああ、と言いながらですね、自分の出てくるのを待っている子供が、まあ、そこにはいるわけです。お風呂でシャワーを浴びていても、シャワーのですね、お風呂の扉をどんどんどんどん叩いて、まあ、早く出てこい、早く出てこいと、急かされます。まあ、一緒にリビングで、子供向けの番組をつけてですね、子供にテレビを見せているとき、まあ、子供に何か自分がしているわけじゃないんですけれども、そこから自分がいなくなるとですね、まあ、それも嫌みたいで、私のことを追っかけてくる場合があります。まあ、本当に一緒にいたいんですね。そしてそこには難しい理由というのは、まあ、何もないんだと思います。まあ、彼にとって、心地よいか心地よくないか、まあ、それくらいの素朴な思いで私がいるかいないかということを判断して、私を追っかけてくるんだと思うんですね。まあ、そんな子供の態度を思いながら、なんで自分といることがそんなに心地よいのかな、こんなことを考えさせられました。まあ、きっとですね、毎日私が彼に注ぐ気遣いであるとか、まあ、その根元にはうちの子供を大事にする自分の愛がありますから、まあ、そういうものに反応しているんだな、そういうものに反応しているんだと、まあ、思います。まあ、そんな風にして、まあ、自分と一緒にいたい、こうやってトイレまでくっついてこようとする、まあ、この自分の子供の姿を見ながら、まあ、嬉しい思いを、まあ、覚えました。まあ、そんなことを思いながら、まあ、今日の聖書の御言葉に私は思いを向けさせられました。まあ、先ほど読んだ聖書の箇所には、まあ、どんなところでも私と一緒にいようとされる神様の熱い思いというものが語られていました。水の中を通るときも私はあなたと共にいる。火の中を歩いていてもそこに神様がいてくださる。まあ、神様という方はトイレどころじゃないんですね。水の中でも火の中であっても私たちと一緒にいようとしてくださる。そういうお方です。まあ、私は普段仕事があるので、普段はですね、日中子供と離れているんですけれども、まあ、しかし母親の方はいつも子供と一緒にいるんですね。母親というのは本当にすごいな、感心をさせられます。私の方はですね、子供の目を盗んで、まあ、あれやこれや家にいてもしようとするんですけれども、妻の方は子供が一人にならないように、なるべくいろんなことを我慢して、美容院に行くとかですね、まあ、いろいろ友達と連絡をするとか、まあ、そういうことを我慢しながら、子供を中心に、自分のことを犠牲にしています。子供の安全のために、自分の生活のすべてを費やすようにして、本当に真心を配って子供に尽くしているんですね。まあ、子供と母親と二人きりの家の中で、自分がいなくなっては大変。そして自分がいればとりあえずは大丈夫。だから一緒にいなくっちゃ。子供を守る親心というものがそこにはあるんだと思います。しかしその姿というのは、ただ親の責任感、あるいは使命感、そういうものによって成り立っているのではありません。彼女の姿を作り出しているのは、子供を本当に心から大切にするその愛であると思います。神様が私たちと一緒に行ってくださるのも、神様としての責任感、使命感、そういうものじゃないんですね。人間を救う方法だから一緒にいないといけない。こういうドライなものでもありません。神様は私たちのことを尊んでくださって、本当に大切なものと思っておられるんですね。一緒にいたい。だから私はあなたと共にいる。こう言ってくださるんです。そしてその一緒にいるということは、うちの子供が父親を慕うどころのお話ではありません。 たとえ火の中、水の中、そんな時にまで私と一緒にいたいんですか。まあ、そう思ってしまうぐらい、神様というお方は私たちと一緒にいることを願ってくださるんですね。まあ、誰かが一緒にいてくれるというのはありがたいことですけれども。まあ、しかしそれは相手によるというのも、これはまた事実じゃないでしょうか。神様というお方がどれだけ私と一緒にいたとしても、これがもしも、神様がもしもいかめしいだけのお方であれば、これはもう緊張のしっぱなし、たまったものではありませんね。しかし神様は、うちの子供にとっての私や妻以上に、私に対して愛を注いで、愛を持って一緒にいてくださる、そういうお方です。自分のことを心から愛してくれる相手。そういう相手が、いつでも、どんな時にでも自分のそばにいてくれる。これは本当に心地の良いことだと思います。ありがたいことです。まあ、今朝のこの聖書の話から、あなたと一緒にいることを願う、そういう神様がいらっしゃるんだ。まあ、このことを一つ知っていただきたいと思うのです。自分がどんな状況にあろうと、決して私たちを見捨てることをせずに、自分たちがどんな時にいようと、私たちを決して見限ることのない、そういう方がいらっしゃるんですね。私たちの周りにも自分を支える、そういう人がいるかもしれませんけれども。人間というのはどれだけ親しい間柄であったとしても、ずっと一緒にいるということはできません。何かしら私たちを離す、引き離す、そういうことがあるんですね。その時私たちは相手から見限られるわけです。一緒にはいられない。こっから先、お前といるのはもう無理だ。これは寂しい言葉ですね。人間というのは自分と一緒にいるということを貫き通すことができないんですね。自分の状況によっては自分という人間は受け入れてもらうことができない、そういう場合があるんです。これは悲しいことですね。受け入れてもらえないということは自分が否定される、自分が拒まれるということです。自分の状況によっては人は自分を否定する、こういう場所にいる自分を受け入れることはできない。自分という人間はいつでもどこでも人間に受け入れられるわけではありません。しかし自分の周りの人間がもうこれではあなたと一緒にいることはできない、そういうお手上げになってしまうようなところでも、あなたとはもう付き合いきれない、そうやってサジを投げてしまうような状況の中でも、どんな場所でもどんな時でもあなたと一緒にいよう、こう願い、あなたと私は共にいる、こう言ってくださるお方がいるんですね。この神様からのラブコール、これをぜひ受け入れていただきたいと思います。この愛は、あなたがどんな状況になっても、あなたに力を与える、そういう愛だからです。